ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日2020年、私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、そしてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ウィドド大統領とアビエ首相はコフィル受給のトレース会について語る。自民諮問会議が政府にコフィル受給パナビックへの対応に集中するよう要請。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ウィドド大統領と日本のアビエ晋三首相はコフィル受給オートブレイクのトレース会について話し合うために木曜日に電話会議を行いました。ジョコ・ウィドド大統領はダイヤモンド・プリンセス・クルーズ船でインドネシア人乗組員を避難させ、コフィド受給の発生を承認する過程で、協力を含むこれまでの支援について日本政府に感謝の意を表明しました。一方、安倍首相はジョコ・ウィドド大統領のリーダーシップの下でのインドネシアの人々が団結してコフィル直球の発生と戦ったためジョコウィ大統領への敬意を表明しました。さらに安倍首相はコフィル直球の発生を克服するための日本政府の取り組みを説明し、日本は WHO やユネスを含む国際機関を通じてインドネシアの医療関係者への技術援助とインドネシアの医療施設への物資出席援助を提供したと述べました。安倍首相はまた、インドネシアに居住する日本人の安全と保護、および日本企業の経営の安定を確保するために、ジョコビ大統領の協力を要請しました。また、安倍首相は医療用衣類などの医療機を安定的に日本に輸出できるよう、協力を求めました。この問題に答えて、ジョコ・ウィドド大統領は協力する意思を表明しました。インドネシア自民諮問会議の副議長であるシャリフディン・ハサン氏は、政府に対し政策の発行に集中し、コフィル受給のパンデミックに対する具体的な行動に必死に取り組むよう求めました。シャリフの評価によると、コフィル受給は非常に危険なので、政府とインドネシア社会のすべての予想との間の協力以外に方法はありません。彼によると、協力は疫病との戦いで迅速な措置を講じ、疫病を排除し、インドネシアのすべての人々に保護を提供し、安心感を与えながら犠牲者がいなくなるようにするとのことでした。外事業業省はコフィル受給のパンデミックにより世界経済が影響を受けたにもかかわらず、国の海洋及び漁業部門における商品輸出のパフォーマンスは有望な数値を示したと述べました。外事業業省の海洋水産製品強化競争力局長の二段とプロポー氏は、彼が受け取ったデータによると2019年の同時期に輸出額は 10.5% 増加したと述べました。専門家は、ロシアでのコロナウイルスのピークは2020年5月中旬になると予測しています。クレムリンの広報担当者ドミトリ ペスコフは患者数を徐々に減らしたいと考えています。ペスコフ氏はコロナパンデミックは全ての国にとって大きな脅威であると述べました。ウラジーミル・プーチン大統領とロシアだけでなく全ての国がこの課題に直面しており、前例のない状況です。ペスコフによれば、コフィル19のパンデミックは人々の健康と生命を脅かしただけでなく、深刻な経済危機を引き起こし、国にとって追加の挑戦です。アフリカの大交渉地域の国連特使であるファン・シャは、この地域でのコロナウイルス感染の症例数は増加し続けていると述べました。現在まで世界の他の地域と比較すると、その増加は平均的です。この地域では4700件を超える症例と131人近くの死亡が報告されていると保安は述べています。保安が報告した国はブルンジ、中央アフリカ共和国、コンゴ、ロワンダ、南スダンでした。保安はこれらの国々は他の地域の国々と同じ行動をとり、国連を制限したと述べました。例えば、市民の移動を制限したり、外出禁止令を課したり、社会的制限を実施したり、エリアを隔離したりします。彼らはまた貨物の行き来の除いて国境を閉鎖します。イスラエル国防省のアフタリ・ベネットは、封鎖されたガザ地区からのサンプルに対するコフィル19テストに関して、彼の軍が取ったイニシアチブをキャンセルしました。マリフ氏は毎日報告の中で、イスラエル政府が通信の欠如のために軍隊が何をしていたのかわからなかったため、イニシアチブをキャンセルしたと述べました。イスラエル軍は最近、ガザ地区からのサンプルに対して1日あたり50のコロナウイルステストを実施することを発表しました。このイニシアチブは2日間続き、ガザ地区の郊外にある2つの軍事基地で100個のサンプルのみがテストされました。ニュースを終わります。リスナーの皆さん、コメントです。今日はコフィル19のパンデミックとイスラム教徒の崇拝についてお伝えします。今年のラマダンは4月24日に始まります。いつものようにラマダンはイスラム諸国、特にサウジアラビアにとって重要な勢いです。コフィル19のパンデミックがサウジアラビアを含む様々な国を襲った後、マカシのマジディルハラムとマディナの花バーウィー、モスクはウイルスの蔓延を防ぐために閉鎖せざるを得なくなりました。イスラム教徒はいつものように様々な崇拝を行うことができないため、今年のラマダンは非常に異なっています。ウムラは治療的に停止されるラマダンの先にしばしば開催される大量崇拝の形式です。今年7月末に行われる外れたハッジもコロナウイルスの蔓延が続いた場合実施できなくなり恐れがありました。一方、サウジアラビアのメディアによると、サルマン王はメッカとメディナの都市の閉鎖を設定しましたが、タラビの祈りやギャムル礼などのラマダン礼拝のために毎晩2つのモスクを開きます。しかしこれは王室とその従業員などの限られたサークルにのみ当てはまれます。礼拝後、2つのモスクは再び閉鎖されます。歴史的な記録では、世界中のイスラム教徒が続くメッカ巡礼のシーズンの終わりは40回行われました。サウジアラビア政府はコフィル19ウイルスのパンデミックがさらに悪化した場合、2020年のメッカ巡礼を締めくくる見通しです。ラマダンの実施のためのメッカとメディナの閉鎖と今年のメッカ巡礼の閉鎖の可能性さえあり、コフィル19の世界的流行、特にイスラム教の影響がどのように影響したかは明らかです。健康や経済の分野だけでなく、 宗教の分野でも感じられました。うまくいけば、COVID-19 のパンデミックはすぐに終わり、すべてが正常に戻れます。特にイスラム教徒は、何の妨害もなく、崇拝のすべての儀式を実行できます。コメントを終わります。
現在、コロナウイルス感染の発生が起きています。このコロナウイルス感染に関連して、体調が悪い人には他人に感染しないようにマスクを着用するのが良い。そしてこのウイルスの感染に避けるために頻繁に手を洗って体調を崩さないようにスタミナを維持してください。最後にコロナウイルスについて知っている人に、コロナウイルスが知らない家族や近所の人々に教えて、お互いに助け合いましょう。ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1927年4月24日に BCG ワクチンは発見されたことから始めます。アルバート・カルメット博士とカミル・グエリンという研究者は、カルメット・ゲラン肝菌という結核を治療するためのワクチンを見つけることができました。ワクチンを見つけるための彼らの研究は1906年に始まりました。その時、ゲーリンは血液に積むトゥベルクルバシルスウイルスの存在に関連した肺疾患に対する耐性を見つけました。二人の研究者が BCG ワクチンを見つけた後、このワクチンはパリのニュージーで検査されました。しかし、1930年、BCG ワクチン接種プログラムは、正式にワクチンを接種された直後に、結核のためにドイツで多数のニュージーが死亡して災害を引き起こしました。1950年、アメリカのイリノア大学は、このワクチンを製造して、アメリカで販売するライセンスを受けました。しかし、BCG ワクチンの使用に対するアメリカのコミュニティの強い反対のために、このワクチンは日常的には使用されていませんでした。次は1967年にフラディミル・コマロフという宇宙飛行士がソユース1号で亡くなったことについてです。ソユース1号は1967年4月23日に地球軌道に発射され、フラディミル・コマロフという宇宙飛行士に乗ったソ連の宇宙プログラムの一部でした。フラディミル・コマロフは1967年4月24日に地球に戻った時に飛行機が墜落した時死亡しました。ソユース1号の墜落原因は航空機のブレーキシステムの損傷でした。その結果、飛行機は地球に激しく上陸し、コマロフが死亡しました。 最後はアジアアフリカの日についてです。第60回目アジアアフリカサミットは2015年4月29日から24日までジャカルタと西ジャワ州のバンドンで開催されました。この会議では4月24日をアジアアフリカの日として、バンドンをアジアアフリカ連帯の首都として設立することに合意しました。4月24日の決定は1955年のアジアアフリカサミットの最終日からでした。一方、バンドンはアジアアフリカ連帯の首都として選ぶ理由は、この町は最初のアジアアフリカサミットを開催する場所からです。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 Voice of Indonesia。
の皆さん、インドネシア語です。今日は政府はCOVID-19のトレード疎開に関する物品の輸入税と関税を免除についてお伝えします。政府は中央政府、個人、法人、非法人を含むすべての当事者に対してCOVID-19を処理する必要があるため、商品に対する輸入税と関税を免除しています。税関局長のヘルパムリ氏は、税関と税、 施設は国内のニーズに対応する商品の提供に非常に役立つと述べました。提供される施設は輸入税及びまたは物品税が免除されており、高級品に対する付加価値税及び消費税の対象ではありません。さらに、商用及び非商用の両方の目的でコフィル除去を処理する目的で、商品の輸入に関する所得税第22条の徴収が免除されます。ヘルは最新の財務大臣規則に加えて、税関と税務施設に提供された73種類の商品がありました。これらのアイテムは、収支所得税や所得税を含む製品が含まれます。実験室テストキットと試薬、つまり迅速テストと PCR テストキットです。綿棒試験微生物、並びに薬物及びビタミンのグループの開発のための処理されたバイオバイチです。医療機グループは体温計、人工呼吸器、綿棒、賃貸熱スキャナ、シリンジ電気及び非電気の両方の体外実験室実験機器、乳児用保育器への酸素療法装置です。その他のアイテムのグループ、つまり個人用保護スブサには、マスクと保護服、手袋、足の保護具、顔面シールド、保護メガネ及びヘッドプロテクターが含まれます。この利便性を得るために、提出ワイルリ社の端末ウィンドウポータルを通じて電子的に行われるか、商品が輸入される税関庁に書面で提出されます。提出するものは、価値が線上での商品の費用を超えない、または500アメリカドルの船費を含まない直客の貨物及び荷物の輸入の場合は除外されるため、申請書を提出する必要はありません。無理による申請書は、出荷書類または海外からの直客に荷物の税関申告書で完了するのに十分です。これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
Soon. sepi hidupku, namun tak juga ku jumpa, tak daya ku kejar.
次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はティルトフソルという温泉をご紹介します。バシタン地域が東ジャワ州の南海岸、正確には東ジャワ州の西端に位置しています。北はポノロゴ県、東はトレングレック県、南はインド洋、西は中部ジャワのモノギリ県に隣接しています。バシタン地域は世界岸の山々、美中多くの自然の洞窟層で知られています。しかし洞窟や美地の美しさを提供する自然の魅力の中で考えた人は誰が考えたでしょうか。観光地である温泉がありまするの。ジャワイ島がそれを万有アンと呼ぶ温水浴場はパシタン市の中心から約15キロ、移動距離は約20分です。バシタン市からティルトフソルという名前の温水浴場に向かってメインストリートのバシタンポノロゴを通過する必要があります。アルチョサリ市場の到着したら旅は北に回り、アルチョサリトリバニュアンに向かいます。このお風呂はトールの端にあるため簡単に見つけることができます。バニュアンガトは白い石の丘またはケルル山のシャーマンの下にあります。テルトフソルとして知られているバニュアンガトの卓越は温水は体の健康のためにあります。テルトフソル温泉の施設は滞在するために行かれることのできる別荘と大人と子供用のいくつかのスイミングプールがあるということです。また泳ぎたい場合や釣り線を持たない場合は地の近くの屋台で利用できる水着をレンタルできます。保護者が泳げずここで水の熱を感じたいのであれば心配する必要はありません。プロエリアには入浴に使用できるお湯の入ったバスルームが充実あります。テルトフソル温泉には4つのプールがあり、最上部にはメインプール温泉、2つの大人用プール、子供用プールがあります。温度が高すぎるため訪問者はメインプールの水に入ることも水に触れることも禁止されています。3つのプールに送られ、温度が人体の温度に一致するように冷水と混合されます。大人用プールの深さは約 1.5 メートルで、子供用プールの深さは30センチメートルです。 てると舗装道温泉のスイミングプールに浸かったり入浴したりすると木々が生い茂る緑の丘に囲まれ山頂がける山と呼ばれる白い岩の崖に見えるため雰囲気はより快適で涼しいものになります。ここで再生される温水にはテミスルの石灰と硫黄が含まれているため近くや火山地域でよく見られるような強い負債はありません。ここの風呂の水は非常にきれいで透明であり泳いだり浸す加水した後に肌にベタベタしないことが効果ですがあります。バニュアガ温泉は24時間営業しています。デルタ放送道浴場の水は熱すぎないため多くの人がそれを治療薬として使用しています。リスナーの皆さん、これでパーソナルインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
You let me down. Ku jaga. kesetiaan cinta. Tapi kini kau kecewakan, hatiku terluka. Aku bersumpah atas nama cinta, aku tak rela kini kau telah jadi miliknya. Ku jaga kesetiaan cinta, tapi kini kau kecewakan, hatiku terluka.
Voice of Indonesia.
Berlabuh
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌はバラスワラのバハスバハサでした。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日は本日はドローン技術で空飛ぶタクシーを開発するインドネシアのソタプに感謝するにすべて説明します。テクノロジー技術、特にフロックスと呼べるドローンテクノロジーはドローン別の飛行タクシーを開発しました。フロックスはバンタルの世話にあるバンガンハルジョのジョグジャカルタにあります。このタクシードローンは最大200キログラムの CGD フタリを囲むことができますが、一回のバッテリー充電で最大800キロメートル移動でき、また海抜2400メートルの高度まで約1時間飛行でいます。フロックスのサルトブタクシーはドイツで2020年4月に12日から24までに展示されます。ハノバメセは産業技術分野で最大の国際展示会イベントです。このイベントには73カ国を代表する6500このイベントには73カ国を代表する6500人以上の参加者、91カ国から25000人の海外からノノモンシャが参加し、約60万人なビジネス関係者を生み出します。フロックスのチームは航空機業界で経験を積んだ優秀なり人々で交際されています。このタクシードローンの開発を開始する前にフロックスのチームは2年間研究を行い、ジオクロピアに多数資金を費やしていました。航空タクシーサービスの市場シェアをターゲットにすることにより、タクシーの無人機は後で貨物や物品、軍事上の密集およびで道路でアクセスすることが困難なへの応急措置などの様々かな緊急の利益を輸送するために使用されます。このタクシードローンの利点の一つはエアレンを介して高速渋滞を回避できるため、ユーザーが目的地に素早くできることです。またこのエアタクシーは環境に優しく、使用される電力はバッテリーから、供給される電力である繰り返し充電できるため、汚染の痕跡は残りません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Terluka
ドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。リスナーの皆さん、パプアのアプセ歌にお伝えします。インドネシアヒットにとって音楽はアイデンティティを表現する一つの方法です。各地域には音楽的な特徴があります。特異性は曲の歌詞にも表示されます。それらの一つは歌アプセにあります。この歌はパプアから来てます。この歌は祖父母に別れを告げた孫でドレリワンに向けて出発することを伝えています。過去窓割りのドレリワンはかつて重要な港でした。リスナーの皆さん、これでアプセを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。明日も他の魅力的な歌でまたお会いしましょう。リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオブインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は BOI Indonesia、 メールは boi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。